皆さんこんにちは、英語モノです。しばらくやっております TOEIC 特集、今日からリーディングパートに入っていきます。リーディングパートも全部で100問あります。そのうちの最初パート5、これが短文穴埋め問題ということで4択、40問あります。100問のうち40問ですが、結構大きいんですよね。これは短文、1、2行の短文の中に1箇所空所があって、そこにふさわしい語または語句を入れるというものです。大きく分かれて文法を問う問題と語彙を問う問題があります。語彙力というのはすぐにはまあつきませんので、お話としては文法の解き方が中心になります。で、留意点入っていきますが、そのいろんな問題がある前に時間配分の話をしますと、リーディング問題は全部で75分、これどこから先に解いてもいいんですけども、短文穴埋め、長文穴埋めから長文のいわゆる読解、長文読解という3つありまして、後ろから解く人もいますけどね、まあどっちから解いてもいいんですが、要はこのパート5っていうのは短文でなるべく早く仕上げて、最後のパート7の長文というのがね、量が最近浸透欲の場合多くなってきたので、ここで時間が足りなくなることがすごく多いんですね。で、足りなくなってもいいじゃないかというかもしれないですけど、案外そのパート7というのは取れる問題、ちょっとやっただけで簡単に解ける問題がね、何問か混ざってるんですね。なのでそこで落としたくないということで、パート5は、1問あたり何秒とかって決めた方がいいと思います。で、ここに自信がない人、文法などの自信がない人は時間かかるかなということで、1問あたり30秒、これで20分です。で、上位の人だった場合はやっぱり20秒、かかっても25秒かなということで、20秒の場合は13分余り、25秒だと17分余り、だからまあ15分前後ですかね。で、仕上げて次のパート6、7に行きたいという感じ、これが時間配分ですね。からここの文法問題を見ていきますと、文法問題を解くとき、私はよく言うのは選択肢で解けとですね。文章をブーって読んでいって空所が来たときに選択肢を見るという解き方よりもですね、時間が短縮できる問題が多いです。つまり選択肢の並びの中を、その選択肢の並んでいる単語の4つの関係を見ただけで、あ、これはすぐ解ける、これはちょっと時間かかるというのが分かるという話なんですね。1つ目はですね、ブログに4択書いてますが、 Need、 Necessity、 Necessary、 Necessarily という4択なんですね。これはどういうのかというと、耳で聞いてもなんか音が似てるなと分かったと言いますが、品詞識別問題ってやつで、動詞、名詞、形容詞、副詞っていう順番で今読み上げたんですが、品詞が分かっていればどうでしょう皆さん。空所の前後だけで分かるので、文全体ではなくて本当に下線部というか、その空所の本当前後だけを見ればすぐもう5秒10秒で解けるっていうやつですよね。例えば主語が来て、空所が来て、なんか目的語っていうんですか、ですから 名詞誰々だが来て、空所が来て、もう一回名詞が来てる時には動詞が入りますよね。から次、あとかざが来て、空所があって名詞が来た時っていうのは形容詞がありますね。ザ、形、名という順番ですもんね。それか同じように、あとかざが来て空所が来て、今度オフとかインとかの前置詞が来た時、これは名詞が入るとかっていう、つまり、TOEIC の文法問題というのは文法ってなんか難しく響きますが、語順問題って言ってもいいんですよね。構文問題っていうのかな。ですから、こういうのが来た時に挟まれた単語は名詞だとか形容詞だとかっていう、それが分かっている人はもうパパパッと解けちゃうということですよね。ただ気をつけないといけないのは、パッとその4択を見た時に、これが名詞、これが形容詞っていうのが分かんないといけないという、これはもちろんありますよね。ですから今日ちょっとそういう時間はありませんが、 語尾ですよね。語尾を見るとこれは形容詞だ、これは名詞だというのが分かるという、これは絶対に知っておいた方がいいと思います。いろんなテキストとかに多分載ってると思います。あとインターネットで調べて、品詞とかね、語尾とかっていうふうに多分検索するとそういうのが表になって出てきてると思いますけども、これは主なものは知ってた方が TOEIC には絶対プラスです。今言ったのが品詞識別問題、空所の前後だけで解ける。から次、それによく似た形の動詞変化の4択。例えば4択、develops, have developed, developed, developing っていうに4つあります。これはまあパッと見て、ああ、これ動詞のデベロップ系の問題だと。動詞の形が4つのふうになってるなと。ただしここで、分かった方はあれなんですけども、最初の2つは時制に関する選択ですよね。develops っていうのは現在形の3単の S。have developed というのは現在完了だという、つまり時制を問う問題という一つ、これ動詞変化と、もう一つ動詞の ED 系、PP 系、動詞の ING 系といういわゆる準動詞と言われている、そのいわゆる述語じゃない意味になった動詞ってありますよね。あるいは to 不定詞もそうですね。to 不定詞から分詞、現在分詞、過去分詞、つまり ing と PP、あとまあ同名詞というのも ing なんです。これは名詞化しているもの、そういうものを含めた動詞変化なので、ちょっとこうややこしいといえばややこしいんですが、ですから問題としては、例えば時制を聞かれてるなと思った時は、これは空所の前後だけではなくてキーワード、例えば next week とかっていう未来っぽいのがあったら will が入ってるのを選ぶとかね、あるいはなんとか ago、 ago っていうのは過去はと相性がいいですから、その時は過去形を選んで現在完了を選んじゃいけないとか、逆に since 何々以来っていう単語は現在完了と仲がいいですから have pp を選ぶとかね、そういうこの場合はキーワードっぽい感じですか。あと ED か ing かという戦いは、例えば主語が人間が来た時に一部の感情を表す動詞は後ろがPP になります。例えばサプライズ、驚かせるとかね、ディサポイント、失望させるっていう、その感情を表す動詞の場合、 I とか He とかが来た時は I am disappointed とか I am surprised というふうに ED になり、逆に The game とか物が来た時は Is exciting とかね、 Shocking というふうに ing が来るという、そういうまあこととかね、これが準動詞のやり方ですけど、この場合はもう本当空所の前後だけ、後ろだけというのかな、まあ前後か見た方がいいという。ですから動詞の変化つっても2種類あって、時制の問題は割とキーワードが大事で、準動詞の変化という場合は前後だけを見ればいいということで、これも比較的時間がかからないと思います。あともう一つ、こういう選択肢どうでしょう。While, although, but, during、 この4つの選択肢があったとき、接続詞かっていう感じですね。実は最初の3つが接続詞で、最後の during が前置なんですね。なぜ前置が混ざるかというと、実は例えば今回でいくと while と during は同じ意味なんですよね、ほぼ。でも while は接続詞だから後ろに SV が来る、During は前置詞だから後ろに名詞が来るという、そういう前後のやつの問題もありますし、あと While と Although は両方これ接続詞なんですけど意味が違いますよね。ですからこれは文脈を見ないといけないですから文全体になりますが、あともう一つ、実は接続詞、つなぎ言葉というのは2種類あって、3つ目に言った But というのは、いわゆる何ですかね、アンドとかバットっていうのがまあ同じ仲間なんですけども、私はよく昔話つなぎ言葉って言うんですけども、例えばおじいちゃんが山へ芝刈りに行きました、そしておばあちゃんが川へ洗濯へ行きましたということで、おじいちゃんとおばあちゃんは入れ替えても文が成り立つ つなぎ言葉、今の場合は and ですけども、あと but、 前と後ろをひっくり返すと耳が通じるものが一つの仲間ですね。これは and と but と、あと so、 so というのはだからっていう意味ですよね。この3つは仲間で、それ以外の接続詞の while、although はあの when の仲間です。 when I was young I wanted to be a doctor とかね、子供だった時、医者になりたかったとか、何とかした時っていう、その仲間としては今言った while、although、before、after、until、 あとは as soon as とか by the time っていう2語以上の語句になる接続詞もありますが、これらと and but とは基本的に構造が違いますので、その辺をとにかく分かれば、空所の前後だけ見れば、あるいは文全体を見れば分かるということですよね。まあ要はですね、簡単に解ける選択肢で解くっていう方法というのは、それぞれの単語の最低情報は知ってないといけない。つまり品詞です。品詞が名詞なのか形容詞なのかとかっていうもの、あとはそれに付随して語尾がこういう時には名詞だ、こういう時には形容詞だっていう知識、あとは動詞の変化というのは、さっき言った時制の変化と準動詞といういわゆる意味が変わる変化という2種類あるんだということ、あとつなぎ言葉というのは、普通のアンドバットのつなぎ言葉と when形のつなぎ言葉という2種類があって、それは文のつながり方が違う、あとはデュアリングとか前置と接続詞が意味が似てるけどこうね、品詞が違うから後ろのつなぎ方が違うという、そんなような、まあ、今日まとめになりますけども、つまり、語順ですよね。語順、一言で言うと語順というのが大事になってきますかね。構文という文法というのは、文法というよりもTOEICの問題は語順だということです。なことで、最後まとまったかどうか分かりませんが、今日はパート5、短文穴埋め問題についてお話ししました。それでは。